リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
先週髪型を変えたのに、リサちゃんとヨシミちゃんに何にも突っ込まれなくて悲しい SG 患者のバヤです。
変わってるのには気づいたよ。なんかバヤちゃんに会うのが久しぶりすぎて、変わったねって言ってもだいぶ前からだったらどうしようとちょっと思って言わなかった。
なんだ、可愛くなったねとか言ってほしいの？
いや違う、変わったねって言われたいじゃん。変わったよねぐらいは言われたい。その変わったと思うな、いい年だから別にいいね。
いや言ってほしいって言われても言わへんけど。
全国の皆さん聞きました今の。ひどくない？
はい、次行って。
はい、で、じゃ今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さて、今回も小学生のおうち英語についてりさちゃんとばやちゃんに話を聞いてみたいと思っています。前回同様、あくまでりさちゃんとばやちゃんのレイということで、リスナーの皆様にも聞いていただけると嬉しいです。前回もいろいろ聞いてきたんだけど、また少しリサちゃんとバヤちゃんのお子さんの話というよりは一般論的なとこに戻ると思うんだけど、小学生以上ではここを気をつけた方がいいよっていうポイントは何かある？
まあ、小学生以上だけに限らないかもしれないけれども、子供自身の友達との世界が広がってきて、やっぱりここは日本語でやりたいなとか、ここのことをもっと知りたいなとかっていう、なんかこう女子同士の共通点とかさ、男の子同士のこうゲームの共通点とか、なんかそういうのはやっぱり日本語でちゃんと知りたいなとかっていう子供の気持ちとか、あとちょっとごたごたがあった時のこう気分の落ち込みとか、その複雑な気持ちっていうのがだんだんできてくるから、そういうのに寄り添ってあげるとか、こう英語じゃなくって、その時々で子供たち自身のこう成長と気持ちの揺れ動きみたいなのを気にしてあげるっていうのは気をつけた方がいいかなっていうのは経験上思います。
私もそう思う。それと、あと、不器用な子供たちを持ってる私としては、こう、学校での学びの理解度にちょっと着目してあげてほしいなって思うんだよね。で、小学校のテストとか100点当たり前でしょって思ってる人もおると思うんだけど、まあ私も実際そうだったし、お兄の時からこう14年ずっとこう小学校に子供が行ってて、たくさんの学級を見てきたけど、やっぱり30人学級にいたら全体をこう見回すといろんな子がいるなっていうのが見えてきたのよね。で、だからこう、学校での学びと英語のバランスを今一度考えてみるいいチャンスかなって思う。で、もちろんできる子はいるからさ、超できる子はもうガンガンやったら、英語も学習もガンガンやったらいいと思う。
いろんな子がいるよね。
うん、本当にそう。
じゃあ、よく言われる小学生になったら時間がないっていうのを本当によく言うと思うんだけど、そんな中でここ優先した方がいいよみたいなポイントは何かある？
まず小学生になったら、キーワードは短時間で効率よくっていうのがもう全てかな。常々質と量と濃さが大事って言ってるけれども、小学生以上になるととにかく量が取れない家庭が多いから、その分質と濃さがより大事になってくるっていうイメージで進められるといいかな。ね、ただ、どういうレベルのものをどんな形でっていうのは、小学校になるまでどこまで持ってきたか、おうち英語でね、どこのレベルまで持ってきたかによるから一概には言えないんだけれども、もしある程度理解して自由に話せる状態まで持っていけてるのであれば、動画のインプットの継続と読みを進めること、と、あと話す機会をキープするっていうのが、まあ、基本的には大事。で、もし、遅めのスタートで、まだまだこれからインプットですよ、みたいな状態であれば、教材系の動画のインプットを課題として組み込むっていうのが最優先かなと思います。で、読みと話す機会は、まあ、子供の性格と得手不得手に合わせて配分していく感じ。ね、でも、この日本語の読みがすごく進んでるからといって、英語の読みも進めた方がいいっていうわけでもなくって、状況によっては日本語の読みが進んでいるからこそ、英語の読みを遅くした方がいいパターンとかもあるので、まあこれまた一概にね、こうした方がいいっていうのは、不特定多数のこの SG ラジオみたいな不特定多数に対してノウハウみたいに言えるものではなくて、ちょっともやった感じで申し訳ないんですけれども、はい。
そうそう。私さ、 やっぱり本当に一概に言えないって思ってて、で、言語化が苦手だから、まあ、うちの状況限定で言ったら、長男は中学校を見据えて、こう、オンラインレッスンで、いわゆる形のあるレッスンを、ブックレッスンをゆっくりこう、やってもらって、で、フリートークはもちろんできなかったし、たくさんの闇こもな情報から整理して知識にするのが難しい子だったから、ゆっくり形のあるレッスンはすごい良かったと思ってて。ただ、その分、オンラインレッスンの先生にはすごくこだわったんだよね。先生選び。そういう長男を理解してくれる先生を選んでた。で、次男は好きそうな本の音源をゲットすることが、もう第一に考えてて、朝早起きしてでも聞きたいと思える音源に出会えたときは、すごい私も、あ、やったって嬉しかったんだよね。で、もちろん当たらなかった音源も山ほど。ある。娘は、こう、三人の中で一番、なんか、おうち英語が難しいなって、三人目なのに感じてて。で、こだわりがあるから、こう、オーディオ CD の読み手の声が嫌とか、ああだこう、もう何、なんせああだこうだ言ってくるんだけど、もう、そうなったら、もう聞いてくれるものがあったら、それ聞いてくれたら、もう、それでいいや。で、とにかく、こう、ゼロにしないというところが、ポイントなんだよね。で、あと、彼女にとっては、こう、英語ももちろん大事なんだけど、高学年になって女子特有のごたごたとかが始まると、こう、友達付き合いも難しくなってくるんかなとか思ってて、で、そう考えると、友達付き合いも重要な学びポイントっていう、私の中で位置づけだから、こっちの方も気に留めとかないとって、おうち英語よりこう、比重が高いかな。
なるほど、なるほど。じゃあ、小学生以上になると、英語で何かを勉強するとか、英語でディベートをするみたいな話をよく聞いたりするんだけど、これはどう思う？
まあ、英語で何かを勉強するっていうのができると理想だし、おうち英語してるとそうなって当たり前みたいに思われてる節があるけど、まあ、おうち英語すれば小学生以上でみんなそれが できるレベルになるわけでもないから、もしおうち英語してきたのに、そういうことにはうちの子はまだまだできないなとか難しいなって思ってる人は、こう、なんでうちはできないんだろうなとか、へこんだりしないでほしいとか、まず一つ伝えたいこと。で、もしある程度英語で勉強するのが可能な英語レベルにいる子たちならば、まあそれこそオンラインレッスンとか動画とかで興味のある分野でどんどん取り入れていったらいいなと思います。で、実際うちの次女も SG のスペイン語レッスンに参加していて、おうち英語で育った子たちと一緒にこう英語でスペイン語を学ぶっていうのを楽しんでるし、まあ、ブッククラブとかムービークラブとかでより内容を深めたりとか、まあさっき言ったチョイスのキャンプとかプログラムでいろんなことを英語で学ぶ機会っていうのを活用してる感じかな。まあ、ディベートに関しても日本語と英語であまり差がないくらいのレベルにいる子たちには別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
うんうんうん。うちは次男は理科を英語で勉強するっていうのはオンラインレッスンでやってたんだけど、やっぱり長男と娘はやれる感じじゃないし、なかったし、その本当に子供によって違うよっていうのは言える。でもできなくても他のことでやれることをやっていったらいいよねって。ディベートはこう、私も日本語ですら難しいって感じるし、子供三人ともやっぱりそうだから、考えたことがなかったし、もちろん憧れるけど、もし私がこうディベートも経験値が必要で、こう練習することで上達するよねってこう思ったところで、我が家はそれを入れる隙はないなって思う。で、意見を言うことが好きで、できそうな子は、もちろん本当にやった方がいいと思う。
まあでもディベートとディスカッションは違うからさ、こう意見が言うのが好きな子がディベートが好きかっていうとまた違うかもしれないしね。
そうか
。なんかその辺も合わせた上で好きなことをやったりとか、うん、まあちょっとチャレンジしてみようかなとかって思える場合はやったらいいんじゃないかな。
なんかさ、マリちゃんとリサちゃんとバヤちゃんで話してる SG ミキサーでもアカデミックな英語学習みたいな感じのトピックが一回取り上げてあったことがあったよね。
やったね。うん。
やったやった。あれ、やっぱりすごく勉強になるかな。いつも。
うん。そうね。私たちはどっちかとこう経験値でやっていってる感じだけど、うん、マリちゃんがこう論理的な話とか、こう理論に、研究に基づいた話とかを紐解いて、だからこうすればいいよね、みたいな話をすごくしてくれるから、ミキサーはすごくいいよね。
勘だけど、なんかその勘でいいんだみたいな安心感にこう繋がる、
う
ん。いつも。
あ、そう、勘が裏付けられる感じよね。
そうそうそう。
やっぱり間違ってないんだなっていうのはすごくわかる。
すごく、勘人間からしたら、もうマリちゃんの、あの、ミキサーはとてもありがたいし、なんか勉強になる。本当にありがとう、いつも。
うん、でも経験がない人でも、やっぱりそういう知見を得ることによって、どうやっておうち英語していこうかなとかっていうのが、理論立ててわかる感じがするから、うん、もし、うん、なんか、こう、ぼんやりしててわかりにくいなとか、しっかりこう、研究とかに基づいた理論をベースにおうち英語やっていきたいなとかっていう人は、ミキサー動画をぜひ見てほしいね。
うん。
うん。
そうだね。すごい勉強になるもんね。
うん。
うん、じゃあ、今までの話は結構もう、おうち英語を何年も続けてきた人に当てはまる話が多かったとは思うんだけど、最近は、おうち英語って言葉もさらに広まってきて、小学生からおうち英語を始める人も増えてきてると思うんだけど、小学生からおうち英語をスタートするって、やっぱりこう、遅いの？もう。
おうち英語をスタートする時期の平均って、もう結局どこを切り取って統計を取るかによって全然違うから、なんかツイッターとかインスタだけ見てると、小学生からのおうち英語はもう遅いっていうね、イメージだけども、それも違うと思うし、比較対象によっても全然違うよね。こうベビーの時期とか幼稚園からスタートする人たちと比べたら遅いけど、中学とかから始める人よりよっぽど早いんだから、まあ、小学生からのスタートが遅いかどうか考えること自体あんまり必要ないんじゃないかなと思います。で、実際 SNS とか全然してないから知られてないけど、小学生から始めてもすごく英語力が高くなった子たちも実際いるし、小さい頃からしてて幼稚園やそこらではなんかもうスーパーキッズみたいにもてはやされてても、その後英語から離れてしまっていたりとか、意外と伸び悩んだりした子もいるし、いろんなケースを知れば知るほど、結局人それぞれよねってとこに着地する。ね、うちらがいつも言ってる、それぞれよねってなってしまう。ね、まあただ、小学校から始めたとしたら、環境の作り方とか、取り入れ方とか、子供の吸収の仕方とかは、やっぱりベビーから始めると確実に違う部分もあるから、その違いを知ることは大事だと思うし、その上で、その子の親、その子とその親に合わせできるものをコツコツ積み上げていくっていうのが大事かなと思います。
私さ、こう、小学校からの遅めスタートですっていうのに、ずっと違和感があって、なんか、いつ始めたかが重要なんじゃなくって、いつまで続けられるかが大事なんじゃないって思うんだよね。で、結局語学って最後は勉強しなきゃレベルは上がらないと思うし、でもそうは言ってもさ、こう人生生きてればさ、小さい頃からおうち英語やってきたけど、だんだん大きくなってきて、本人がこれがすごい好きで、その好きなことに時間を使いたい、研究したいとか、でそうなると、こう、英語が入る隙がそんなにないんだよねっていうことだってあるかもしれない。でも、そういうことの出会いって、それがすごい素敵なことだし、こう、リサちゃんも言ってるけど、ほんまに人生は人それぞれで、その人の人生だよねって思う。
いつ始めたか重要じゃなくて、いつまで続けられるが大事って、めっちゃ名言やなと思った今。
来た！
なんかさ、すっごく低予算でおうち英語やってますとかさ、中古だけでやってますとかさ、小学校からの遅めスタートです、でもこんなにやってますみたいな、なんかこう、こうだけどこうみたいなのがさ、なんかこう、あるよね。
うん、うん、うん。
まあ、なんでもいいじゃんって
続けたらいい
か。そこ別になんかどうやることでもないかな、みたいな。
確かに続けるが一番大変だもんね。
うん。
本当に。うん。
いやまあそれって地味だからね、目立たないけど、まあコツコツとそれぞれができることを続けていって、こう、おうち英語をやったかどうかとか、その子供たちがどういう英語の状態になったかどうかっていうことよりも、その子自身が、まあそれを経験値として、子供たち自身が幸せと思える人生を歩めることが、まあ多分親の目標っていうか、私はね、親としてはそれが一番いいなと思うから、まあ、どんなおうち英語でもいいかなっていう。
そうそうそう。
ゆるい感じ。うん。
そうだね。とはいえ、こう、やっぱり小学校で英語の授業が始まったりとかしてきてて、SNS でおうち英語のことを知って、いや、小学生から始めようかなって思う人もきっといると思うんだけど、じゃあ、小学生からスタートするとしたら、スタートする上で、まず何をしたらいいとかってある？
ね、そもそも子供自身が英語をやりたいと思ってるのかどうかで取り入れ方は変わってくるんだけど、まず前提として、いわゆるおうち英語のイメージにとらわれない取り組みをするってことが大事かなと思います。で、母語方式みたいに、たくさん音声を聞いて、たくさん動画見て、みたいなのをやみくもにやっても、やっぱり低年齢の時よりはインプットされにくいのは現実。だから、こう、ちゃんと意味を日本語で理解した上で、あえて聞くっていう取り組みをメインにすると、まあいいかなと思います。例えば、日本人の小学生向けに作られたもう教材とか、英語を学ぶために作られたアプリとか動画とか、まあ、すでにお話を知ってる本の音源とか、内容がわかりやすくて、かつ英語の音声がなるべくたくさん聞けるものっていうのを、一日短い時間でいいから、毎日のルーティーンとして取り組むっていうのを試してみるのが、まあ、やりやすい親子が多いんじゃないかなと思います。
本当に全く一緒かな。私もこう日本語の力を存分に使ってやっていってほしいし、やるのが楽だと思う。お母さんも。お母さんだけじゃなく保護者も。で、わからないから嫌だっていう気持ちがこう一番の壁になるかなっていう思う。
じゃあ、小学生からスタートするとして、おうち英語でここは気をつけた方がいいよってとこはある？
主に2点。あって、一つ目は、小学生で同じ学年だからといって、みんなが同じ精神年齢、みんなが同じ知的年齢っていうわけじゃないから、SNS とかで見かける、いわゆるこう遅めスタートです。で、成功しましたみたいな症例をあんまり鵜呑みにしないように気をつけてほしいっていうのがまず一点。で、二つ目は、なるべく子供とちゃんと話し合って取り組むこと。ですね。で、子供たちはもちろん小さい時から自我があるけど、小学生になるとさらに自分の考え方とか好みがしっかりしてきて、親がさせたいことを素直にやってくれるわけでもないよね。うん。だけど、将来のことを考えてやっておいた方がいいかなっていうこともあるし、そういうのをちゃんと親子で話し合った方が納得し取り組めるタイプの子は、親が良かれと思って勝手に進めてしまわないように気をつけてほしい。ただ、精神年齢とかによっては、そういう話し合いがやっぱまだピンとこない子もいると思うから、そういう場合は、ある程度親主導でやってしまってもありって思う。だから、まあ、やっぱり子供にそれぞれに合わせてっていう感じなんだけどね。うん。
本当にこの子供を見て子供に合わせてっていうのが一番ベストかな。でも、こう、今は小学校でこう、英語の授業が入ってきてるから、まだこうちょっと前より親子で英語をやっておいた方がいい理由みたいなのは話しやすいんちゃうかなと思う。あと、親も子供もたくさん時間を取らないといけないって思わないことが大事だと思う。で、親が知らない子供の日常の世界もあるし、英語だけに時間は取れないよねって思うんで、幼稚園とか保育園の時代の時より集中力はその子なりについてきてると思うし、短い時間で集中して取り組んで、それを続けていくっていうのが秘訣だと思います。
いろいろ話を聞いてきましたが、皆さんどうでしたでしょうか？今日はね、小学生のおうち英語ってテーマでやってるけれど、多分、今日は未就学児のお子さんを持つ、お母さんとかお父さんも聞いてくれてると思うんだけど、そのラジオを聞いてくれている未就学児以下のお子さんを持つ親御さんにメッセージを二人ともお願いします。
はい。とにかく、情報も教材もアプリももうとにかく溢れすぎていて、簡単におうち英語を取り入れられるっていう環境の反面、何をどう取捨選択したいのか迷うと思うし、いろんな意見や発信をする人がいてて、軸もすごくブレやすいと思うんですよね。でも、何かをやればゼロではないし、やってみないと合うかどうかはわからない。 よね。うん。やってみて、少しずつ変えていけばいいんだから、最初にこう、情報を集めまくって、おうち英語の正解とか価値パターンとかをぐるぐる考えるんじゃなくって、まずは何か一つ自分できそうなことを気軽にやってみてほしいなと思います。あと、SNS を見るときは、ほとんどの発信が一人の考え方に過ぎないなっていうことと、どれだけその人の子供が成果を出しているように見えても、見えない部分も必ずあるっていうことと、もっともっと年齢を重ねた時にどうなっているかは見えていないっていうことを念頭に置いて、まあ、あくまでも参考にしつつ、自分が直感でいいなと思えたこととか、これなら無理せずやれるなっていうことを継続してください。それでも不安だったり、安心できる仲間が欲しかったり、信頼できる人に相談したかったり、効率のいい方法でやりたいなと思ったら、まあ、早めに SG に来てもらえたら嬉しいなと思います。
来てください。私は、おうち英語は本当に長い、長い道のりです。で、それを続けたところで自分が思い描けていた成果が出るとは限らない。でもそれが、じゃあ失敗なのかっていうと、100% 違う、失敗じゃないよっていうことは言いたい。で、私も今まで心折れそうな時がめちゃくちゃいっぱいあったけど、そういう時はこう、おうち英語をやってなかったらどうなってたんだろうって考えてみると、結構立ち直れることが多かった。で、どうかおうち英語を続けた子10年後の我が子の様子を、想像してください。で、長男からやっててよかったって言われたときは、私本当に嬉しかったし、ガッツポーズしたよね。で、続けてたら、こう絶対そういう日がやってくるよって言いたいです。
じゃあ最後に、小学生を持つ親御さんにメッセージをお願いします。
まあ、あんまり変わらない。小学生だからって特別なことはあんまりないんだけれども、やっぱりいろいろやっていく上で、小学生になると、子供が小学生になると、なかなかこう、今までコントロール、親がコントロールできたところがなかなかコントロール効かなくって、こう、やきもきすることがとにかく増える。友達同士の問題だったりとか、こう、進路の問題だったりとか、できる子がすごく目立って、自分の子供できないところがやっぱりこう目についちゃうっていうのがたくさんあって、もやもやしたり、やきもきすることがすごく増えると思うんだけれども、まあコツコツ、やって積み重ねることは何も無駄にならないし、こう回り道にしてるようでも、結果に直接つながる最短ルートだけがいいわけじゃないし、やっぱりいろんな経験をして、まあ、大人になってわかるよね。いろんな回り道をしてきたものが、積み重なって線になるからこそ今自分の幅があるから、小学生の間でもいろんな経験ができるようにちょっと親としてはやってあげられたらいいのかなっていうのは思うし、小学生とはいえ、まだまだ中学生、高校生、大学生と大人になって、まだまだこう親として心配することもずっと続くし、育児は長いなっていうのはすごく思うので、今小学生の間でも子供のゆっくりした成長を楽しんでほしいなと思います。
今のこのね、20年近くやってきた今だから言えるよね。
うん。
うん。当時はもう必死だったからあんまりわかんなかったけど、今だから言える。で、まあ、小学生すごく忙しい。その生活の中で、こう、おうち英語を隙間に、こう、5分でも入れられたら、お母さん、お父さん、自分を褒めてあげてほしいなって。もちろん、こう、日々生活する中でできない日もあると思う。でも、こう、1年振り返って、とりあえず続いてたらいいから、もう、やった分は積み上がってるから、コツコツできることを、一歩一歩やっていってほしいなと。育児をしながら、英語も取り入れつつ、育児を楽しんでほしいなと思います。
さあ、今回は、聞きたいけれど、なかなか聞く機会がない小学生のおうち英語について話してきましたが、いかがでしたでしょうか。私自身も今、小学校2年生の子供がいるんで、聞きながら、ああ、すごく参考になるなとか、うんうんうんって共感したりとかしながら聞いていて楽しかったです。さあ、リスナーの皆さんはいかがでしたでしょうか。では今回の SG ラジオも楽しんでもらえてたら嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。ビビビッ。